と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、使徒の働きからね、聖書の解説やら、解釈とかね、まあそのディボーショナルに語らせていただいているんですけれどもね、今日もってして、まあ教科歴と聖書朗読というものがあるんですけどね、その第一朗読、使徒の働きからの、ディボーションはとりあえずその、おしまいと、いうことになります。まあ私たちの教会でも、主日礼拝の時にですね、過去使徒の働きからね、公開説教1章の1節からですね、それこそ本日も範囲に入っておりますけれども、28章の31節までね、全部公開説教させていただいたんですけれどもね、ある教会とのね交わりの中でね、そこの牧師がですね、教会の、その教会員たちのね、霊的な変革のためにね、やはりその御言葉から入らなければいけないということでね、教会にいろんな問題があってね、教会員たちにもいろいろな問題がありまして、それをね、やっぱ正していく、必要があったわけですね。教会の、改革といったのがね、急務な、状況だったらしくて、で詳しいことは聞いてないんですけれども、その彼がですね、説教箇所として選んだ聖書の部分はですね、使徒の働き、それこそもう教会そのもののね、道のりを描いたものですけれどもね、そこからね、説教しているんだっていうことでね、もうそろそろね、3、4年になるっていうね言ってたんですよね。それぐらいこう御言葉から教会を改革していくっていうことにね、集中していたということでありますね。でその話を聞いてですね当時私たちはおそらくなんですけれども、ピリピ書からの公開説教かな、それが終わって、次どこにしようかっていうねところで個人的に祈っていたんですけれどもね、その当時の教会の現状から、使徒の働きで教会の立て直しをしなければいけないという思いはね、彼と、別の問題ではありますけどね、自分の問題意識の中でありましたのでね、祈って導かれたので使徒の働きの公開説教に着手したんですけどもね、最初彼からですね、使徒の働きの解き明かし、説教ですね、3年も4年もそんな長い間やってるんだっていうことはね聞いて驚いたんですけれども、実際に自分がねこう説教をし続けてね、私の場合はあと他の、説教者たちと比較するとものすごく細かくやっていきますんでね、一章終わるのにもものすごい半年くらいかかるとかね、結構あるんですよね、そういうのね、だからものすごい時間かかりましたね、軽く3年4年はね、超えてですね、音源媒体もですね、説教の音源媒体もそうですね、コンピューターの USBからですね、そのコンピューターがクラッシュしてね壊れてしまったんでね、保存場所がちょっと今ない状態なんでね、ボイスメモと、に切り替えたっていうぐらいものすごい媒体の変化があるぐらいですね、 まあ、すごく時間をかけて人の働きから、まあ、教会とは何かっていうことをね、まあ、伝え続けていった。聖霊の導きとは何か、使徒の教えたる神の言葉、キリストはとはね、信仰とは 何なのかということですね。まあ非常にその使徒の働きを公開説教している間ね、教会に集まった方々に対するその、お相手もお世話もね、させていただかなければいけなかったので、とてもそれはね、でも単にカウンセリングをするとかですね、まあ聞き合いをするとかっていうことではなくてですね、相談に乗るということではなくて、そういうのはねカウンセラーとかソーシャルワーカーに任せればいいのであってね、主牧者がしなければいけないこと、まあ説教者がしなければいけないこと、牧師がしなければいけないことはですね、語った説教の、手術礼拝で語った説教を、一人一人の魂の取り扱いの現場であるね、至牧の場所でね、その説教の内容をその人に合わせて、一人一人に合わせて適応していくっていうことがね求められるわけですよ。聖書から福音を語ってはい終わりではないんですよね。奉仕者のですね、あるいはキリスト者が未信者に伝道するときもそうなんですけど、証してはい終わり、そうじゃなくて、私の証を聞いてあなたはどう思いましたか、これを聞き出せてね、ああそういう話に関しては私はこう思ったかなっていうふうにね、まあ言ってくれるほどの、信頼関係を未信者の方々とかね、キリスト者で信仰が破綻してる人たちとかね、つまずいてる人たちにこう語ることができるかどうかっていうのがすごく重要で、説教者の場合はね、その説教した内容をもってして一人一人に適用して、そんなね画一的なね、その説教の内容を当てはめてですね、説教原稿を見ながらね、人の魂の取り扱いなんてできるわけないですからね、しっかりとその応用してね、適用して、まあ、その相手を、裁く前に自分自身をまず裁きながらね、相手の話を聞き続けていくということですね、まあ、話を聞いていてね、だんだんイライラしてくるっていう方々も、まあ、その奉仕者、キリスト者、まあ、その職務はの働きはね別であったとしたとしてもですね、イライラしてくるには理由がありまして、それは自分自身の、が本当にキリストに、対して、信仰を深掘りしている、そして強められている、そして自分キリストが自分を裁くのであってね、御言葉によって私自身の傷ついた道があるかないかが探られて、それは聖霊によって正されて癒されていくので、回復されていくのがね先決であってね、イライラする人っていうのはその作業を自分自身に福音を告げ知らせるっていう作業をおろそかにするからイライラしてくるんですよね。なぜかというと、他の人たちが悶々と信仰の問題や人間関係の問題や、まあ、いろいろとね不平不満を言ったりとかですね、まあその涙を流したりとかですね、辛い思いが感極まるあまり怒りマックスになってね、吠え始めたりとかですね、そういうの見てると、まるで自分自身のね一番深いところにある本当にどうすることもできない罪の実態を鏡のようにして見てるかのごとくね、見せつけられてしまった時に私たちはイライラしてくるんですよ。自分自身の本当の姿なんて知りたくないと思っているからなんですね。だから本当に奉仕する、証しする、伝道する、聖書を片手にですね外に打って出るっていう方々はですね、まあもちろん教会の中では父たちよと呼ばれている方々です。でヨハネによればね、 まあ、子供たちを、若い者たちを、父たちをっていうね、人たちが霊的な成熟度の信仰の度合いに応じてですね、教会の中にはねいるわけです。まあ父だからといってね、別に男性のみっていうわけではありません。信仰の父である、信仰の模範となるべき先輩者であるということであるならばね、父たちをと皆言われるわけですし、こういう人たちはですね、霊的戦いに勝っただけではない、あの若者たちのようにね、また、幼子たちのようにね、あの養われてばかり受け取ってですね、お返しすることが全くないという方々だけではなくてね、ということだけではなくて、父たちというのは教会の外に打って出てね、まだキリストを知らない方々にキリストを伝えていく、うん、若い方々も、まあ、ある程度はやれるけど、教会の中でっていうことでね、限定されていきますよね。で、父たちと呼ばれているキリスト者たちは、教会の外でね、未信者だけじゃなくてね、もう信仰がしょぼくなってしまった人たち見つけたらですね、その信仰を回復するために尽力していく、まあいうことですね。で、話を元に戻しますけども、まあ、私たちの教会、使徒の働きね、何年かにもわたってですね、公開説教をさせていただきましたけどね、まあ、本当にそれが終わってですね、まあ、現在はですね、ガラテヤ書というふうに、ね、なっております。まあ、ガラテヤ書ももう終わりそうだからね、次の聖書箇所導かれてね、るために祈っていかなければいけないんですけどもね、そういうことをちょっと少し思い出しながらね、今回のね、最後の、ディボーションのね箇所を、読んでいきたいと思うんですけどね、まずその28章の16節ですね。私たちがローマに入った時、パウロは監視の兵士がついてはいたが、一人で生活することを許されたというふうにね、書いています通り、無事ですね、パウロはですね、ローマに、まあ、不本意な形ではありましたけどね、捕まっているっていうね、まあ、容疑者っていうかね、訴えられているものと、としてね、護送されてきましたからね、まあ、ローマに到着、何にせよしたわけですよね。で、ローマに到着するとですね、軟禁生活ということでね、ありますけれどもね、しかしながらこの軟禁生活とは言ってもさらに緩やかなものであったということがわかります。監視の兵士がついていただけなんですよね。一人で生活すること自体は許されておりました。で、その生活実態というものが短くね、まあ、28章の30節ですね、これを組み合わせて読むとどういう生活だったか。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えてっていうふうに書いていますね。だから、その監視の兵士が、まあ、いたわけではありますけれども、自費で借りた家に住む自由、居住の自由が与えられた、まあ、一般人と同じですよね。そういうこう恵まれた環境でね、ローマに着くことができた。で、使徒の働きの28章のね、16節から20節、30節から31節ということですけど、まあ、ちょっと今回は、それをね、まあ、どうせ飛び飛びになっていますんでね、読まないでね、まあ、引用はしますけどね、まあ、語らせていただきますけどもね、パウロはようやくローマに入ることができたわけであります。で、これはね、どういうことかというと、彼の、願いだったわけであります。キリスト者たる私たち、使徒パウロと同じように、願いといったものをね、神に対して持っていますよね。それが実現したっていうことになってくるとね、嬉しいじゃないですか。でも、ここでパウロがローマ入りしたっていうことは、パウロの願いが叶えられたっていうこと以上にですね、本来、 パウロの個人的な願いではなかったということ。本来キリスト者の祈り願い求めるものは何でも叶えられるわけでありますけれども、その祈り願い求めるものは自分の私利私欲のため、自分のニーズを満たすため、自分の欲しいものを手に入れるためということではなくて、そういう肉の動機ではなくてですね、あくまでも神の御心に基づいたものは何でも手に入るっていうふうな読み方をしなければいけないわけです。そうじゃないと御利益宗教になっちゃうわけですね。だからここの使徒パウロの願い祈り、まあっていうのもね、計画の実現に対する渇望っていうものもね、ここで実現したわけでありますけどね、個人的なニーズを満たすことだとか自分自身の願い事ではないということであります。で、じゃあ何が起源となっている、思いだったかというと、それは聖霊に示されたことであった、神の目的と計画に基づくものであったということですね。自分自身の祈りや願いの根源に神の目的と計画が聖霊に示されて、霊的な動機としてね祈り願っているのか、それとも自分自身の目的と自分自身の計画があって、肉の力によってそれをただ祈り願っているだけなのか、これがキリスト教信仰とですね、キリスト教という宗教心の決定的な違いなんですよね。そこの違いを私たちははっきりしているか、曖昧になっているか、ね、で、どのようにじゃあパウロに、神様はパウロに対してね、そのような、祈りと願いを起こさせていったかっていうとね、2段階に分かれております。第1段階としては、第1にエペソ宣教の後で示されました。使徒の働きの19章の21節、これらのことがあった後、パウロは御霊に示されマケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。御霊に示されてエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。だからそのエルサレム行きっていうことはローマにも行くっていうことが聖霊によって示されたっていう。これがパウロによって告白されてるわけですね。で、2番目の段階として、まあ、エルサレムに到着してね、それからローマに行こうとするっていう。エルサレムからローマへっていうと。使徒の働きの23章の11節、その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われたと、まあ、これでもう決定的ですよね。御霊によって示される導かれるっていうこととですね、神に語りかけられる、まあ現在においては神の声がね、なんか知らないけどこう、まあ1週間に1回はあれは毎日聞くことができるんだと。だって聞こえてくるもん、音声的にって鼓膜に響いてくるもんとかって言ってた。まあそれ ちょっとそれはね、吟味が必要ですよね。何によって吟味かというと、聖霊と教会が、神の言葉としてまとめ上げた聖書を通してっていうことですね。今はもう聖書聖典というものは完結しておりますのでね、そういった神の声だとかですね、ちょっとあの話を広げると予言の賜物っていうものもね、限定的にはなっております、まあ、とはいえね、神聖霊によって示されることは神の言葉たる聖書の範囲の中でね、また教会が聖書を伝統的に読む範囲の中でね働かれる。もちろんそれらをね、神の言葉というものは教会組織とかね、教会の、伝統的な読みを超越しながら、 キリスト者一人一人を導く場合が あるというか、そういうことが結構ほとんどでありますけどね。神の言葉にきちんと着地していく、ことがとても重要ですよね。で、今にあってはね、この語りかけなさい、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを明かしたように、うんぬんという言葉はね、聖書から御言葉を受けるっていうことですよね。最初は聖霊から示されていく、聖霊に導かれて、ちょっとわけわかんないけども、まあとにかく信仰で服従していく。そして神の御言葉がドーンとこう与えられて、確信がさらに与えられて、具体性を帯びていくわけですよね。パウロはエペソの諸教会の長老たちに、神の計画のすべてを余すところなく伝えたと告げていますね。20章の27節、神は、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからですと。だからね、まず、神の計画が先に存在しているわけです。そしてその神の計画が、聖霊によって一人一人に示されて、さらにその導きを受けた後、まあ紆余曲折を経てですね、神の言葉っていうものがね、開かれて与えられて、その御言葉を握ってキリストを信頼して歩むことがどんなに大切なことかっていうことですね。まず神の計画を知ること、そして聖霊の導きに従っていくこと、でこの神の計画に向けて聖霊は導かれるわけです。私たち自分の立てた計画じゃない、人の立てた計画でもない、神の立てた計画に聖霊は導かれるお方です。聖霊は自分自身の、ね、欲望を満足させるように導くお方ではないですよ。そしたらば神の言葉が具体的に、まあ、聖書として、また教会を通して、人々キリストを信じる人々を通して、時には未信者を通して語られていく、計画、聖霊、主の言葉、この3つが一つになってキリストを信頼して歩むことへとつながっていくわけですね。で、コロサイ書のですね、2章の7節、キリストのうちに根ざし立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさいというのはね、そういうことを言ってるわけであります。私たちが神の計画を知ることをおろそかにしてはいけません。知れる分だけ知っていくべきであります。信仰に応じて知るべきです。内容はね、抽象的であってはいけない。で、聖霊に導かれていく必要がある。そして神の言葉はきちんといただくことが必要です。何かね、神の計画に向けて聖霊に導かれているといった時に、いろいろと決断しなければいけない状況が出てきます。悩まなければいけない状況が出てきます、ね、進まなければいけないのに止まってしまってね、どうすればいいのだろうかっていうふうに祈らざるを得ない状況が出てきます。で、耐えられない時も生じますけれどもね、そのようなただ中においてね、神の計画に向けて聖霊が導いているのに自分自身はついていくことができていない、この時に力を発揮するのがね、神の言葉を受けるかどうかなんですよ。神から神の言葉を通して語られるかどうか、そしてそれを、持ってしてね、キリストを信じていくっていうことが強化されていくわけですよ、ね、だからいつまでもキリストのうちに根ざし立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。そうするとですね、神の言葉が与えられ、聖霊に導かれ、その先は神の計画の実現である。キリストに根ざしていくならばね、周囲の人々に、とても良い影響が、まあ、与えられていくことは確実であります。少なくともですね、いやいやそんなことは良い影響なんて私ごときから周囲の人々にね、 与えることができないよって、思う思いも分かります。私もそうですからね、ですけれども、それは自分自身がですね、キリストを信じるように、召される以前の自分と比較するならば、キリストを信じた後の自分自身の方、新しい自分自身が新しい霊的影響を、周りの方々にですね、影響は神の恵みをとして与えていくっていう、そういうことであります。他のキリスト者たちとの比較ではないしね、未信者の中にも良い人いるじゃないかということでもありません。使徒働きの27章の3節ですね。翌日私たちはシドンに入港した。ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許した。まあここにね、軟禁生活、まあほぼほぼ自費でね、住居を構えていくっていうところもまで続いていくんですけどね。すごくこれはですね、キリスト信仰をね、貫いて、信じる人も出てきたけれども、本当に迫害者たち、攻撃者たちもすごく、あって、逃亡生活を余儀なくされた、信仰の、連達者たちが皆ね、その報いとして与えられるものですね、親切に扱われていくんですよ。キリストの香りを放つものに対してね、迫害ばっかりじゃない、攻撃ばっかりじゃない、ね、思いもよらないところからね、親切に扱われていく、こういう助けもね、ただこう福音を宣教して信仰者がね、ただっていうのもあれですけど、キリストにある幼子をね、霊的に誕生させていくっていう方針もとても重要でありね、大きな喜びをもたらしますけど、やっぱりそれは奉仕は奉仕なんですよ、ね、なあ、まあ毎日毎日ね、子供を出産してたらね、体の方がいかれちゃいますよね。そんなことしてたらね、もうね、毎月毎月ね、陣痛であるみたいなね感じになったらね、死にも絶え絶えの状態になってしまいます。奉仕もまた霊的にはそのようなものであります。毎回毎回キリストの魂の救いのことを考えねばならない。だからそういう意味ではね、恵みであると同時に奉仕でもあるんだ、やはり。しかも迫害がある。だから私たちはどこかで慰められなきゃいけない、どこかで優しくされなければいけない。で、神様はそのことを重々承知。疲れ切って、ね、くたびれてしまったパウロに対して、私たちに対して、ユリウスというような人を送ってくれて親切に扱う。友人たちとの交流を許していく。そういうね、人の優しさにね、触れていくっていうこともね、信仰の有無に関わらず、これ神様から来てるなって、一般恩寵として来てるなって感じ取れば、それを信頼してね、受け取っていけばいいんですよね。私もですね、まあ伝道活動の中でですね、あるいはその普通に生活していく中でですね、私は大好物はたこ焼きなんですけども、まあお弁当とかね、とにかくその何て言うかな、気持ちを込めて作ってくださったものならば、もう本当にそれはもう大好きですね。あと美味しいね、ラーメンとかね、そういうお店があるじゃないですか、カフェとかね、そういうところに行くのも、自分の財布の中身はね、現在100円以下というか50円以下というか10円以下なんでね、ちょっとそれ無理ですけどね。でもね、すごい好きなんですよ。だからもう何かこう作ったから、ちょっと申し上げ、出来はちょっと期待しないで、味は保証しないけども、食べてちょんまげって言われたらですね、もう大いに食べますしね、ここのお店美味しいからね、食べようみたいな感じになってですね、お借りするぐらいでね、お金持ってもらうと。じゃあ私はもうね、単なるパラサイトなのかというと、まあそうじゃないですね。福音を伝えていく、目に見えない霊的な事柄を伝えていくことによって、そういう恩恵に預かるっていう、これ交換なんですよね、交換。皆さん方が あの企業で働いて給与をもらっていく、ね、それと、同じなんですよね、まさにね。そしてある意味ではさ、キリストを述べ伝えるっていう行為はですね、あの行政からどういうふうに言われようがですね、社会的評価がどうであろうとね、あれはあのそのきちんとこう親雇い牧師をやってる方々、給料をもらってる、毎月をね生活してる方々からするとです、まあ、あのちょっとわからないかもしれないですけどね、本当に無償でね、神の愛を、受け取ってね、信頼していくっていうことが、聖書から解き明かされるっていうことはね、その私自身もそうだったから言えるんですけどね、その本人の信仰次第ではありますけどね、もうね、そのお金に限らずですね、自分自身の、大切なものを全て投げ打ってもね、私の場合はね、もうその実家でしたけどね、実家に帰らずに教会に留まることっていうことね、示されたっていうのもありますけど、神様に。でも自分自身の腹の底からね、ああ神の福音を、イエス様のことを聞き続けていきたい、別に教会の人間関係はねいいわけでもないし、まあ言うたれば悪い人間関係って、しかなかったと思ってます、でも御言葉を聞くと涙が溢れて、もう止まらない止まらないっていう、別に情緒不安定だからっていうわけじゃないですよ、激痛の極みにあるわけですよね。そのただ中でね、痛みのただ中でね、毎週毎週1週間にもうそれでも足りなくてですね、週に2回祈り会も参加するようになった。それでも足りなくて土曜日の賛美練習に参加するようになった。それでも足りなくて、まあ、社会人の時にですね、職場で受けるダメージがひどすぎてですね、毎朝ですね、教会で7時から、8時かな、までやっている、その出勤前にね、そのディボーションの、シェアをするっていうのがあったんですけどね、蒼天祈祷会っていうのがあったんですけども、それにね、火曜日から金曜日までね、毎日出てみんなと一緒に祈っておりました。聖書研究会があるなんていう話ね、牧師を招いてっていうかね、奉仕者に立ててね、そういう企画があったらね、毎回で休まずに出てましたしね、もう教会漬けの生活しか私はできませんでしたね。でそうすればそうするほどですね、まあ、本当にキリストに根ざしていくっていうことが、強化され、それが良い習慣となってね、周囲の人々に良い影響が、まあその時は全然与えられないっていうことでね、情けなく思っていたとしても、いずれそのように良い影響をね、知らず知らずのうちに与えてっているんだなっていうことが、分かる日が来ます。今ね、そんなにこう、なんていうかな、その全然自分の信仰そんなんでもないのにね、他の人たちがね、とてもこう良くしてくださってるっていうことに気づいている方々はいるかもしれませんけど、それはちょっとね、括弧に入れた方がいいです。それなぜかというと、まあ結構そういう、なんていうかな、信仰初期の喜びって一過性のものがあってね、ちょっと試練に遭うとすぐドーンとこう落ち込んで、その時には全然証も伝道もできないと、そういうことではないんですね、良い影響っていうのはね、時が良くても悪くても良い影響を与えるんですよ。そういう心境にキリスト者が なるまでにもう10年20年30年ってかかるんですよ。数年とか数ヶ月とかね、救われてすぐとかっていうところのその喜びに満ちたね、一過性のこう伝道っていうのはね、長続きしないのが特徴です。でそれに一喜一憂してね、 行くことでキリストに根ざすことがおろそかになってね、結局自分自身のアップダウンに根ざしていくことになってくると、周囲の人々にその自分自身のアップダウンの影響を与えてしまう。だから自分自身が不安定になるということは、周囲の人々を不安定にさせていくことでもあるということなので、これは本当にですね、慎重に慎重に、あの良い影響を与えているっていう自覚がある人は、良い影響なんて与えることができないことをまずこうね嘆きながらね、キリストにこうね、取り扱ってください、癒してください、祈り続けてね、で気づいた時にですね、そういう祈りを忘れた時にですね、気づいたらなんかこうありがとうって言われたりとかね、もう10年20年経った後にですね、あなたの信仰に励まされてますとかね、こう語りかけられることがあるわけですね。さて17節から22節の部分なんですけれども、3日後パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めた。そして彼らが集まった時、これをこう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことがしていないにもかかわらず、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。彼らは私を取り調べましたが、私に死に値する罪が何もなかったので釈放しようと思いました。ところがユダヤ人たちが反対したため、私は仕方なくカエサルに上訴しました。自分の同胞を訴えようとしたわけではありません。そういうわけで私はあなた方に会ってお話ししたいと願ったのです。私がこの鎖につながっているのはイスラエルの望みのためです。とすると、彼らはパウロに言った。私たちはあなたについてユダヤから何の通知も受け取っていません。またここに来た兄弟たちの誰かがあなたについて何か悪いことを告げたり話したりしたこともありません。私たちはあなたが考えておられることをあなたから聞くのが良いと思っています。この宗派について至るところで反対があるということを私たちは耳にしていますから、と書いてますね。ローマでですね、パウロは、早速ユダヤ人の主だった人たちを、呼び集めたわけですね。そしてなぜ自分がローマに、来てですね、護送されて、軟禁状態に置かれているのか、事情を説明したわけであります。その事情というのは、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡された、ね、民に対して先祖の慣習に対して何一つ背くことしてないにもかかわらず、エルサレムのユダヤ人たちからですね、散々な目にあったからこのような状況になっているんだと事情を説明したわけですね。で、相手に、相手とですね、交わるためにはですね、こういう自分自身の、切実な事情というものを嘘を偽りなくやっぱり語っていくっていうことがね、とても必要です。誤解されるかもしれないということを恐れずね、丁寧に説明していくことがね、本当にこうこのパウロのね、ローマのユダヤ人たちに対する言葉から見受けられますね。で、ローマのユダヤ人たちはその言葉を聞いて、別にね、ユダヤから何の通知も受け取っていないしね、支持されてるわけではないと、答えております。パウロの言い分はですね、要するに、なんでそのローマのねに入った時に、そのユダヤ人の主だった人たちをね呼び集めて、要するに何を言おうとしたかというとですね、その事情説明というのは手段でありまして、目的は、19節20節なんです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私は仕方なくカエサルに上訴しました。自分の同胞を訴えようとしたわけではありません。私は同胞の裏切り者じゃないっていうことをね、ローマのユダヤ人たちに言いたかったわけですね。そういうわけで私はあなた方に会って20節お話ししたいと願ったんです。そういう、誤解を受けたまま泣き寝入りはパウロはしなかったんですね。きちんと誤解を晴らそうとして、ね、直接話したかった。 これは本当にコミュニケーションにおいてね、キリスト者の交わりにおいて、交わりと一致においてものすごく重要なことです。真摯な姿勢で自分の真実を相手に伝えていく、相手の反応を見ながらですよね。で、誤解があると思われる部分においては、そういう真実な姿勢を崩さずにですね、それを手段として相手に対して、その誤解がね、別にその私は自分の同胞を訴えようとしたわけではないということを言っていく、やましいことがないんですからね、言わなければいけません、逆にね。だから本当パウロっていう人はですね、まあ、逃げるときは仕方ないですけどね、迫害から、例えばそのローマ帝国のですね官権に、総督やね、千人隊長とか捕まった時にですね、きちんとですね 理屈を持ってきちんとね権利を主張して、泣き寝入り絶対しなかったんですよね。ああでもないこうでもないっていう、こう言い訳をせずにですね、私はこうです、ああです、これは誤解なんです、ね、こうやってこう権威に対してですね、言っていく、恥じることなく言っていく。まあキリスト者といえどもですね、まあ、日本人でも多いと思いますけどね、自分はこう思ってる、ああ思ってるけれども、なんかそのもちろん相手を傷つけるような言葉で言っちゃダメですよ、そういう態度とか感情で言っちゃダメなんですけども、私がどれだけあなたのことを愛しているのかっていう動機を持って説明していく、誤解を晴らしていく、これはとても必要なことです。泣いてばかりでは伝わらないんですね、怒ってばっかりでは伝わらないわけです、ね、で一番目にですね、その愛の動機っていうことなんですけど、自分の同胞のためならばこう相手に対してね誤解を解く努力をしていく。ローマ書の9章の1節から3節、私はキリストによってあって真実を語り偽りを言いません。私の両親も聖霊によって私に対して証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。くしくも同じローマにおけるローマ人への手紙ですけどね、9章の1節から3節、こういう思いをね、パウロはユダヤ人たちに対してね、結構厳しい態度でね、望む時もありますけれども、時々弱さを見せるじゃないですか。で、その弱さっていうのはいつもパウロ自身が言うっていうよりも、まあ、それはパウロ書簡の中で結構言っていますけどもね、使徒の働きを見たら結構神様がそれをね暴露するみたいな、パウロの弱さを暴露するみたいな感じでね、ルカは記録しております。ただそのパウロという人はですね、まあ、私たちキリスト者もそうですけどもね、相手に対する愛ゆえにならばね、キリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思うものなんです。自分がそのことを思えるかどうかっていうことは、そんなことを問う質問自問自答してる暇があるんだったら、ね、相手を命がけで愛していく、自分の同胞のためならば自分なんてどうなってもいい、相手のためならば、近しい人のためならば、ね、そういう経験が積み重なってる人ほどですね、愛の人と、呼ばれるし、その何とも言えない優しさとこの愛情、に引きつけられて、いくですね、雰囲気を醸し出します。そういうキリストの香りと言ってもいいでしょう。で、2番目ですね、救われてほしいということです。ローマ書の10章の1節、兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。私たちの心の願いは何でしょうか。 私の祈りは何でしょうか。あなたの救いですと、相手の救いを心の願いとしているのか、相手の救いを祈りとしているのか、これはね、コミュニケーションスキルよりももっと重要なことです。具体的な伝道のアクションよりももっと重要なことです。まず内面的にどれだけ必死で命がけで、心の願いとし祈っているかどうか、祈りの生活がすごくね、相手の救いに影響を及ぼすんですよね。っていうか、そのことが自分自身の救いにも多大なる影響を一番与えるわけです。そして3番目、じゃあそのように、パウロっていうのは、ユダヤ人同胞、相手に対してですね、救いを願い祈っていたわけですけどもね、そしてそういう相手のため、救いのためならば自分なんてどうなったっていいんだっていうふうな思いでね、キリスト者やってたわけですけどもね、3点目は妬みを引き起こさせるために、動いていたっていうことですね。ローマ書の11章の14節、私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいんです。違法人に伝道することによってユダヤ人たちの妬みを引き起こして、その妬みがね、いい方向にキリストに向いてですね、自分もキリスト信じなきゃって、信じたいっていうふうに思わせたいと。なぜかというと、キリスト者っていうのは救われていますからね、喜んでいるんですよ。だからその喜びに嫉妬してね、自分もキリスト者としての喜びに預かりたいと、キリストにある喜びに預かりたいと。でもこの3つですね、自分の同胞のためなら自分なんてどうだっていいんだ、心の願い祈りのない中身は救われてほしい、これ一択である、妬みを引き起こさせる、この共通点は全部相手が救われることなんですよ。相手を救いたいっていうこの一心なんですよ。でローマのユダヤ人たちはパウロに、幸いなことにですね、先入観と偏見なく、その考えをね、聞きたいと、申し出ております。で私たちがそうされることは本当にね、嬉しいんですよね。私たちも、いろいろな噂が立ったりとかですね、先入観あったり、差別があったり、偏見があったりですね、キリスト者同士の間でもそうです。あの教派はダメだ、この教派はダメだ、自分の教派はいいけれども、でも自分の教会に帰ったらね、教派はともかく自分の教会に行ったらね、あの人の私に対する接し方はダメだ、牧師の私に対する扱いはね、なってない、もう自分が王様のように振る舞っていてね、不満の塊になっている、外に出れば他教派を批判し、教会の中にいればね、教会員や牧師や役員会を批判していく。でそれを直接面と向かって言えないから、傷つくのを恐れて、ね、自分自身の罪が高ぶってるでしょあなたって言われるのが怖くて、悪い SNS の悪い使い方をしてね、陰口の場所にしているからね、結構 SNS でですね、結構の議論が絶えなかったりとかですね、何もこう前後の文脈を読まずしてですね、信頼関係も構築されていないのに、攻撃的な言葉はキリスト者であるにもかかわらずね、していく、そういう人は本当に病んでると思います。なぜかというと、キリスト者同士で喧嘩するっていうのは100歩譲って、自分の教会の中である人とある人と対立してしまって、ある問題でね、言うなら分かりますよ。あるいはもっと交渉に、パウロとバルナバがですね、宣教方針の違いで衝突し、激しい対立に入ってね、別行動を取ったっていうのは分かりますよ。でも私たちの実態どうですかって話なんですよね。単に不平不満、自分の思い通りにいかないから、いや違うね、キリストを信ずる者は神の思い通りに、服従していく、神の主権に従っていく。なぜかというと、恵みによって救われてるから、キリストに命救われて嬉しいから従うんですよ。私たちが誰かに従うって言った時に、相手から愛されて嬉しいから 相手からこういう問題を、ね、担っていただけるからとか、ね、命救われたからとか、支えられてるから、嬉しいから、喜んでいるから、相手の言葉に耳を傾けていきたい、相手に従っていきたいっていう風な思いがね、引き起こされるわけでしょ。キリストとの関係でもそうですよ。まあこのキリスト教信仰のに対する反対の中ですね、まあユダヤ人たちがパウロ本人から直接ですね、軟禁されているものからね、考えを聞きたいという姿勢はね、信仰に入るかどうか以前の問題としてね、非常に柔軟な対応です。ですからこういう人って本当に大切にしなければいけません。未信者の方々でもですね、キリスト教徒である私たちに対して偏見なく、先入観なく、ね、まあ考えてることを言っていいよって聞くからって、ね、まあ、信仰に入るかどうかは別にして、でもあなたの考えを聞くから、ちゃんと誠実にね、それで判断するからって言ってくる人たちはとても大切ですね。まれです。使徒の働きの28章22節私たちはあなたが考えておられることをあなたから聞くのが良いと思っています。この宗派について至るところで反対があるということを私たちは耳にしていますから、反対があるということを、至るところでは反対があることを耳にしてるんだったら普通聞かないんじゃないですか。でも聞いてるんです。この人たちは聞こうとしてるんですよ。30節から31節最後ですね。ローマでですね、結局2年間訪問者たちに神の国を宣教して主イエスキリストのことを教えることができできています。で、その後ですね、使徒の働きでは書かれておりませんけれども、パウロは、一回釈放されております。で、改めて宣教することになりますが、紀元60年後半ですね、67年だったか、皇帝ネロの時代にですね、ローマで斬首されて、まあ、殉教しております。しかしですね、そのパウロの殉教に関しては、医者ルカは何も触れておりません。その使徒の働きはどちらかというとですね、完璧にキリストを伝えることの望みに教会が用いられているという喜びにあふれている書き方をしております。キリストにあって私たちもですね、キリスト者の信仰の回復に奉仕しながら、未信者たちに証と伝道をしていきながら、神の計画をね、聖霊によって、導かれた方々に対してね、信仰を持って語っていく、そして前進していきたいものであります。最後にですね、第2テモテの4章の2節から、5節ですね、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさい、というのは人々が完全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。お祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。